今日からこのようにして礼拝を再開することになりました。まだご自宅からオンラインでこの礼拝に参加をしていらっしゃる方々もいらっしゃいます。いずれにしましても、こうして礼拝できる喜びを、こうして集まっている皆さん方と共にかみしめながら主の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。振り返ると、主の復活をお祝いするイースターから、その後の復活節、そして先週のペンテコステに至るまでの間、私たちは緊急事態宣言による自粛のもと、礼拝をお休みして過ごすことになりました。私自身、このような形で日曜日の終日に教会が入り口を閉じる、礼拝をしないという事態を経験がありませんので、当初は受け入れるのが大変難しかったわけであります。休んでいる間、その代わりに何すればいいのかということが私には見当もつかなかったのです。そんな中、役員の中からですね、ライブ中継しましょうというお話が持ち上がりまして、こうして礼拝ができない間も皆さん方にネットで説教を届けることができました。そうしたアイデアを提供し、そしてその間惜しみなく時間を使い、このライブ中継に協力をしてくださった役員の皆さんに感謝をしたいと思います。まだまだいろいろ制約がありまして、何かと不自由な中でのこの市ヶ谷教会の礼拝再開なんですけれども、集う私たち一人一人が互いに協力し、理解し合って、三つの密を避けながら感染防止に努め、これからの礼拝をしていきたいと思います。まあ、この後また緊急事態宣言が発動されますと事態も変わるかもしれませんが、そうならないことを祈っております。さて、今日の暦は三位一体主日という名前がついてございます。そして今冒頭の聖書の最初のところですね、創世記の御言葉を新学生に読んでいただきました。皆さん方も慣れ親しんでいると思いますが、天地創造のお話でございます。光あれ、この神の一言から始まって、天地が生まれ、植物が茂り、命が芽生え、とうとう6日目に神様は人間人を創造されるというところまでが語られたのであります。旧約聖書ですから、イエス様は登場しません。父なる神様が天地をお作りになったけれどもですね、もう少し注意深くこの御言葉を見ていきますと、神様だけでなかったことが見えてきます。天地創造のお話の中には聖霊も登場いたします。それもですね、かなり早めに、意外に思うぐらい早めに出ておりまして、2節にこう書いてあります。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が 水の表を動いていた。神の霊が動いていたんであります。神の霊、聖霊がここに登場しています。そしてよくよく見ると、この聖霊は神様によって作られてないんです。初めからあるんです。一節にこうあります。初めに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。この一節と二節は光あれという言葉の前なんですね。天地創造の前のことであります。聖霊は父なる神様と初めから共にあったんです。さて、人間の創造についてですけど、今日の朗読箇所ではこのようになっております。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。皆さんもご存知のように、創世記の中には人間の創造にはもう一つありますよね。アダムとエバが登場してくるお話の方であります。ですから、創世記にはこの人間の創造について2つの記述があるということになります。今日は読みませんでしたが、このもう一つの方、この2章に出てまいりますところには、人間アダムとエバがどのようにして作られたのかが物語られています。アダムのあばら骨を取って創造してエバが作られたというお話ですよね。でね、その7節、今日皆さんがお持ちのところにはないですけども、そこにこう書いてあるんですね。主なる神は土の塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。土の塵であったアダムが生きるようになったのは、命の息が吹き込まれたとこう書いてあるんであります。神の霊、そしてもう一つの方の命の息、ヘブライ語の単語はそれぞれ別の言葉が使ってあるんですけれども、同じ力が、命の息という表現となってここに登場してまいります。神様が形作り、命の息として聖霊が吹き込まれて私たち人間が誕生したのであります。聖霊は神様と共に初めからあって、神と共に天地創造に働かれた、そのことが書かれているわけであります。今日は6月の7日で第1日曜日なので、本来ですと第1日曜日私たちは聖餐式を守り、そして聖餐式の時にはですね、ニケア信条というのを告白をいたします。聖餐式ありませんので、今日はもう一つの方の使徒信条の告白をするんですけど、この2種類の信仰告白というのをルーテル教会では用いますけれども、このもう一つの信仰告白はニケア信条と呼ばれているものであります。このお話をちょっとしたいと思います。実はこの名前は省略です。長い名前を短くしてニケア信条と言っているだけでありまして、正式な日本語の名称はニケアコンスタンティノポリス信条という言い方がされます。コンスタンティノポリスというのは今のトルコのですね、イスタンブールの町の名前なんですけども、そこで コンスタンティノポリスで西暦381年に教会会議、まあ世界会議ですね、これが開かれた時に作られた信仰告白でございます。紀元4世紀正当なキリスト教信仰を最もきちんとコンパクトにまとめた告白がこのニケア・コンスタンティノポリス信条でございます。そしてここにはですね、父と子と聖霊が三位一体だということが明確に謳ってあるのであります。三位一体の、だから三位ですから父と子と聖霊なんですが、今私は聖霊について主にお話をしているわけですが、このニケア信条の中にですね、聖霊に関する部分がございます。お手元にテキストはないと思いますけど、どうぞいつも繰り返し唱えている言葉をちょっと思い出していただきたいんですが、その一部分、聖霊に関する部分、こう書いてあるんですね。主であって命を与える聖霊を私は信じます。聖霊は父と子から出て、 父と子と共に礼拝され崇められます。思い出しますよね。そこの聖霊は父と子から出るという部分、ここに父子聖霊が登場してきて、その三位の関係について、まあ、簡単に述べているわけであります。先ほども言いましたように、このニケア信条というのは正当なキリスト教会を一つに結ぶ信仰告白です。まあ、よく異端というふうに言われる教会はここのところを認めないということになるかと思います。カトリックとプロテスタント、さらには東方教会までも一つに束ねる信仰告白がニケア信条であります。ただですね、実を言うと一箇所だけ表現が違っているところがあります。まあ、何と言いましても、これ381年、この紀元4世紀後半の古い古い時代の教会制度っていうのが出来上がって、出来たてのほやほやの頃のお話なんですけど、この4世紀381年にニケア信条ができた時の原文、これギリシャ語で書かれたんですけど、原文というのはですね、こう書いてあるんです。聖霊は父から出て、違いにお気づきと思いますかね。子がないんです。もともと作られたところには子が入っていなかったんですね。ところが西側の教会が、つまりカトリック教会、そしてその後のプロテスタントになるわけです。その後のカトリック教会が、西側の教会が6世紀の終わりにですね、まあ、いわば勝手に東側の教会の承認なしに子を加えたんです。聖霊は父と子から出て、こういうふうにしてしまったんであります。まあ、西の教会は子なる神イエス・キリストを、まあ、強調したかった、その存在をもっと強くアピールしたかったようであります。私たちプロテスタント教会もカトリック教会の伝統に属しますので、こちらを使っております。まあ、これそういう経緯で子が入れられましたので、東方の教会がこれに納得しないのは当然であります。これをフィリオクエ論争というふうに呼ばれる、教会の歴史の中では大変よく知られている教義学上の論争であります。 まあ、ニケア信条というのはそういうわけで、世界のこう教会、教会、世界規模の教会の中で教会会議で話し合って決めたわけなんですね。話し合いですから、そこには賛成もあり反対もあったし、当然いろんな国の代表者が集まって話し合うわけですから、政治的な力もそこには働いたわけであります。それでも西と東の教会が一つの信仰に立とうとして一致を目指した、そして出来上がったこの信条、これは教会の西東を問わず現代に至るまで、これも教会の宝でございます。私たちはそうした細かな神学論争を気にする必要はありません。それよりも三位一体なる神様を信じる信仰に共に立って、同じ神様を礼拝できることを喜びたいのであります。まあ、ここまでこの三位一体なる神様について議論をし、そして確固たる、まあ、三位一体とは何か、この神様とは何かということを定義づけしようという教会の努力、その歴史を少しお話ししたわけでありますが、三位一体というのはですね、決してそんな神学論議に終始するだけのものではないんであります。これは古代教会の神学者たちが、聖職者たちが聖書の御言葉と信仰的体験から紡ぎ出していったキリスト教会の結晶、真髄、こういうふうに言っていいでありましょう。三位一体という用語、そしてその神学思想はこのように古代教会の教会会議を経て長い長い時間をかけて整えられて誕生したわけであります。ですから三位一体という言葉は聖書の中にはございません。イエス様も使ってないし、パウロも使っておりません。その後の教会が、4世紀以降その後の教会がこの言葉を生み出して使われ始めたのであります。けれどもですね、この古い古いキリスト教神学の言葉なんですけれども、三位一体という単語は教会の外でもよく聞かれます。日本語でもそうですよね。それだけ重宝する言葉だということが言えます。イエス様もパウロも三位一体という言葉を使ってないんですけど、用語を、言葉を使ってないだけで、この単語が指し示す神様の姿はイエスもパウロもしっかりと捉えておりました。それが今日の聖書のお読みいただいた箇所にはっきりと現れておりますので、それを最後にご指摘したいと思います。2つ目の使徒書ですね、パウロが書いた第二コリントの手紙ですが、この手紙の一番最後の部分が今日の朗読箇所でございます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。耳なじんでいる言葉ですよね。教会でも集会や礼拝の締めくくりなどで牧師が唱えますけれども、まあ、祝祷とか祝福とか呼ばれます。ここからそれを引用しているわけであります。この一言に三位一体の神様の姿が現れております。 時代はまだ教会がキリスト教会ができるずっとずっと以前のことなんですけども、もちろんキリスト教神学なんてもう出来上がっていない頃ですけど、パウロはもうすでに三位一体の神様をピシッと捉えておったことがわかります。そしてもう一つは今日のマタイ福音書28章、マタイ福音書の一番最後のところですね。イエス様が復活した後に弟子たちに言い残していったいわゆる大宣教命令と言われる一言であります。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。このようにイエス様が指令を出しているのです。この言葉に基づいて私たちは教会で洗礼を施すわけでございます。ここにイエス様自身の言葉として三位一体の神様の姿が提示されております。実を言うとマタイ福音書というのが、これが書かれたのは1世紀の終わり頃ですので、もうその時にはイエス様は地上にはいなかったんですが、そういう意味でこれがイエス・キリストの言葉だという保証はどこにもなく、けれども私たちはこれを信仰によってイエス様の言葉として受け取っているわけであります。けれどもこれは2世紀以前、まだ100年経っていない時のことでございます。すでにこの頃から父と子と聖霊、この三位は揃い踏みをしていたのであります。父と子と聖霊、それをまとめた三位一体、この言葉の中に私たちの主なる神様の誠の姿が見えてまいります。お祈りします。主なる神様、今日こうしてあなたの聖なる御言葉を聞くことができて感謝をいたします。21世紀を生きる私たちは2000年前の時代とつながり、同じ言葉を唱え、同じ神を礼拝しています。私たちの環境がどのような中にありましても、この信仰の告白を、与えられた命を生きつつ告白していくことができますように、私たちを守り導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。